御理解第56節。日にちさえ経てば世間が広うなってゆく。密かにして信心はせよ。世間の噂も七十五日という。じっと辛抱していくうちに自分を見極めてくる心も起こり、愛すまぬ私、至らぬ私であることも分かってくる。密かにして信心することが、いかにしみじみとしたありがたい親身を味わい、信心辛抱の徳を身につける時であるかということがわかる。黙って喜んでおれば、黙っておかげをくださる。自分を見極めてくる心も起こりとあります。ある先生は、見ること、見ること、自分を見ること、と教えられました。やはり自分の心を、そうですね、自分の行動を見つめると同時に、また自分の心を見つめる。意外と人間というものは自分のことがわからないものですね。目というものが外を見るようにできておりますから、自分のことがなかなかわからない。そのなるほど、自分の目で見る範囲、目で見える範囲というのでしょうか、は見えますけれども、例えば目のすぐ下のが汚れておったり、ほっぺたに墨がついておったりしてもわかりません。自分の顔、もちろんその頭の後ろというのも見えません。前しか見えませんからね。背中ももちろん見えませんね。前しか見えない、まあ限られた範囲しか実は見えていない。そして一番見えないのが自分の心の状態というのでしょうか。自分の心の動きがなかなか見えない。その腹が立っている自分である。まあよく腹を立てたりいたしますけれども、その腹を立てている自分がわからない。また人を責めるというようなこともありますが、その責めている自分がわからない。不平を言ったり不足を言ったりしている、その不平不足を言っている自分すらがなかなかわからない、というのが人間のまあ実相というのでしょうかね。実は今朝負い目をいただきました。その負い目の中である夫人が出てこられるのですが、その方が何かお店の方に注文をしておられる。そしてそのそこのご主人、お店のご主人がそのボールというのでしょうかね、そのやっぱりボールというのでしょうか、それに入れて持ってこられるわけです。そしたらそのご婦人が、もういらなくなったから結構ですと、まあ断られるというのか返品をされるというのか、まあまだお金を払っておられない様子でしたから、まあもういらなくなったから結構ですと言われるわけですね。それでその持ってこられたものは何かというと氷なのです。氷を注文されたようでしたね。そしてその氷をご主人が、そのお店のご主人がボウルに入れて持ってこられた。そして目の前に来られた時にそのご婦人が、あ、もういりませんとお断りされる。ところがその頼まれた内容というのでしょうか、品物というのでしょうか、それが氷ですから、もういわば溶けかかってしまっているのですね。まあ氷ですからね、その冷凍庫から出したらたちまち溶けてしまいますからね。ですからもういりませんと言われても、その返品といいましょうかが効かないわけですね。 普通の形あるもんであったり何かしたならばまだいりませんと言われてまた別のお客さんに売るということもできましょうけれども、そのもう少し溶けかかっている氷をすぐそれをまた別のお客さんに回すということはもうできないわけです。いわばまあお店としては損害ということになりましょうかね。まあところがその当のそれを頼まれたご婦人はまあ平気の平座というのでしょうか、まあ何食わぬ顔というのでしょうかね、普通であるわけです。お店のご主人は何かしら困った顔をしておられるというような情景の負い目をいただきました。それで私が思わせていただきますのはまあなんともまあ人間というものはわがままなものだなと、そのいると言って頼んでおきながら実際それが目の前に出されるともういらないという、まあある意味やっぱりわがままといえばわがままなものではないでしょうかね。神様がそういう私にも私どもにもあるわがままというものを取り除いていけよというようなお知らせではなかろうかと思うのですね。そしてまた思わせられますことが、これは新中記念の時でしたけれども、師匠が家庭の円満を願えと、家庭の円満を願うならば人を責めるなというような見教えがありますね。人を責めるということがまあまあまあありますね。ついつい人を責めてしまうことがあります。どういう時に責めるのか、人を責めているのか、明らかにこの人が悪い、なぜその人が悪いと思えるのか、まあまあいろいろなケースがあるのでしょうけれども、今日思いつきますのは、まあ、自分の思い通りにことが運ばない時ですね。これをこうしてああしてとやっぱり私ども算段をいたしたりいたします。このやはりビデオのを撮ることにしてもそうですね。そして編集したりなんだりするにしてもその算段を示すします。何時までにこれを撮って、何時までにこの編集を仕上げてとか、何時までにアップロードしてとか、いわゆるそういう算段をしたりいたします。ところがその算段したことが自分の思い通りにことが運ばないとなると、まあ一切合切が自分一人でしているのならば、まあ自分が悪いのだと分かりますけれども、そこに自分だけではなく誰か人も関わって、いやいわば共同作業とでも言うのでしょうか、そういう形でなされている時には、それこそその相手の人を責めたりいたします。あの人が悪いからだ、あの人がぐずぐずしているからだ、こんなことになるのだ、なかなか済まないと、それがこれは私の計画の立て方が悪かったのだとか、これは私のどこ、これは直さなくちゃいけないなと自分の方に持ってくれば、まあそれはそれで良いのでしょうけれども、ついついあの人が悪いから、この人が悪いから、まあ悪いからでとどめておれば、よしあの人が悪い、この人が悪いけれども、これは泥の心で収めよう、一言言わずに泥の心の稽古をしようということになれば、それはそこでまあ新人の稽古になるのでしょうけれども、ついつい私ども、あなたが悪い、もっと早くしないからだ、ぐずぐずしているからだと人を責めてしまいます。これもやはり私どものわがままの心の現れの一つだと、今朝は 教えていただいているように思いますね。私どもにああしたい、こうしたいという思いがある。それが自分のこと、自分の都合がうまくいかないところに、まあついつい人を責めてしまう。その人を責めるということは、これは私どものわがままな心がそこにあるからだ。改まるべきところはもちろん人を責めないということもありましょうね。その家庭の円満を願い、ためにはもう人を責めませんと師匠がミニゴリ会の中にありますね。それこそ体の丈夫を願い、そのためには食べ過ぎたり飲み過ぎたりいたしませんという精進がいるわけですね。で、家庭の円満を願うからには人を責めませんと、いわば家内は責めません、主人は責めません、子供は責めません。まあ大抵家庭の中が壊れるというのでしょうかね、言い争いが起きる、それは互いに罵り合うというのでしょうか、互いの非を責め合うというところからも起こってくるのでしょうからね。そこを責めないでおる、その責めない、どうすれば責めずに済むか。一つはその黙って収めるという精進ですね。ここは一言言いたいけれども黙って収めようという精進。しかしその黙って収めようという精進だけでは、まあそれはそれで結構なことですけれども、その黙って収めねばならない大元というのでしょうか、なぜそこで一言言いたいのか、なぜそこで一言人を責めようとするのか、その大元のところは直されていませんね。その大元、ここで一言言いたい、その大元は何かというと、自分のわがままであることにまだ気づいていない。その何か宣伝がありましたね、元から立たなきゃダメとかいう、その匂いの何かの宣伝でしたけれども、ただ臭いものに蓋をするというだけではダメなのだと、その元を立たなければならないのだと、この黙って収めるという信心修行というのでしょうか、それはある意味臭いものには蓋をするというようなところもがありはしないかということですね。確かに臭いものには蓋をする、黙って収める、それはそれで素晴らしい精進なのですけれども、そのもう一つ、その根底にあるところの、なぜ一言言いたいのか、なぜ不平不足が出てくるのか、それを収めようという心は素晴らしいことであるけれども、その元を立たなければダメなのだと。本当はですね、いわばもう一言言いたいという心が起こってこない、不平不足が起こってこない、私どもの心でなければならない。不平不足が起こってきた、一言言いたい、それを黙って収めようという精進のもう一つ根底にあるところの、その不平不足も起こってこない、黙って収めずに済む信心、黙って収めねばならないというような、一言言いたいという、そのこと一言言いたい心、ここだ、それが起こってこない信心。ぐぐ腹が立つ、その腹を立てない、腹を立つのを収めようという、その腹を立てずの立てるのを収める信心。まあなるほど、尊いことですけれども、そのもう一つ元にある、腹を立てずに済む信心、黙って収めずに済む信心、黙って収めようという心が起こってこない信心。 元を立つ信心がさらに必要だということなのですね。そしてその元を立つべきところはどこか。これはやはり、あ、これは一言言いたい、あ、これは私のわがままがあるからではなかろうか、不意不足を言いたい、あ、これは私のわがままが私をして不意不足を思わせたり、一言言いたいという心を思わせたり、そしてさらに人を責めるような心、あ、今人を責める心が出てきているな、これは責めずにおこうということから、さらにもう一歩進んで、あ、これは責める心はどこから出てきているのだろうか、これは私のわがままがあるからだ。まあ、ある意味わがままというのは私利私欲であったり我情我欲が元になるのでしょうけれども、そのわがままな自分に気づかせていただき、そこを取り除いていこうという精進がさらにいるのだということなのですね。黙って収めるという精進から、その黙って収めねばならない元を作っている自分は何か、自分の心をよくよく見つめて、その元になっている私のわがままというものを、まあ気づけよと、見定めていけよということを今朝は教えていただいたように思いますね。そのそこが見定められないから、不意不足もな心も出てくるし、人を責めるようなことにもなってくる、そしてそこから争いというようなことにもなってくるわけですからね。まあ、もっとも一番元の根底にあるものは、わがままであったり我情我欲であったりということに行き着くのかもしれませんね。よくよく自分の心を見つめる、見ること見ること、自分を見ること、その元になっている自分の心が、その元はどこにあるのかをよくよく、やはり、まあこれは神様に気づかせていただかなければなかなか分かりません。それこそ目が外しか見えませんから、その見えるものは鏡を立てることですね。鏡を立てて初めて自分のほっぺたの汚れが見える。それは教えの鏡を立てるということであったり、人様が我が身の映し鏡だと言われることのように、成り行きを通して自分の心の状態を、まあ見極めさせていただく、そういう稽古がいるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。